浄化槽で生まれ変わる水、生まれ変わる町。10月1日は浄化槽の日。下水道とともに私たちの暮らしから出る汚れた水を浄化することで、地域の水環境を守っている浄化槽。浄化槽の設置、管理などについて定めている浄化槽法が昭和60年10月1日に施行されたことを記念し、毎年10月1日を浄化槽の日としています。浄化槽の設置を検討している方、またすでに浄化槽をお使いの方へ大切なお知らせです。浄化槽の設置。浄化槽を設置する場合は、必ず浄化槽設置届出書、通知書を提出してください。浄化槽の設置補助。市では公共下水道が整備される見込みのない地域などで、浄化槽を設置する方に対して、設置費用の一部を補助しています。補助金を受けるには、対象地域や建物用途などの補助要件のほか、予算に限りがあります。設置を検討している方は、設置工事前に必ず下水道課へご相談ください。浄化槽の維持管理。浄化槽は維持管理を怠ったり、使い方を間違ったりすると、放流水の水質が悪化し、悪臭が発生します。次の3つの義務を守り、浄化槽の適正管理、使用に努めましょう。1、保安点検。2、清掃。3、水質に関する検査。法定検査。3つの義務を個々に契約する煩わしさがなく、かつ料金も割引される楽々一括契約、楽々協議会0582760306へ利用ください。浄化槽を廃止、撤去するとき、建物解体などで浄化槽を廃止、撤去するときは、必ず許可業者による最終清掃を実施した後に、浄化槽を撤去し、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。最終清掃をしないで、汚泥などを地下浸透させたり、河川などへ放棄したりした場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、不法投棄による罰則の対象となります。単独処理浄化槽をお使いの方へ、トイレの排水だけを処理する単独処理浄化槽は、下水道が普及していない地域のトイレを推薦化し、衛生的な生活環境を実現するため、高度経済成長期あたりから急速に普及しました。しかし、台所やお風呂などの生活雑排水は処理しないため、現在は原則として新設が禁止され、合併処理浄化槽などへの転換などに努めていく時期にあります。単独処理浄化槽をお使いの方は、お風呂、トイレ、台所などの水回りのリフォームなどの際には、生活雑排水の浄化処理もご検討ください。問い合わせ、下水道課内線117。救急救命士の行う救急救命処置の範囲が拡大されました。法改正により、医師の具体的な指示を必要とする救急救命処理の範囲が拡大されました。市消防本部では、新たな救命処置に関する特別な講習を修了した救急救命士の運用を今年度より開始しています。現在、4人の救急救命士が活動しており、今後も増員する予定です。拡大された救命処置、15歳以上推定含むが対象。血糖測定並びに低血糖発作症例のブドウ糖溶液の投与、意識状態が悪くなっている傷病者の血糖を測定し、必要であればブドウ糖を投与することで、低血糖状態を早期に改善することができます。心肺停止前の重度傷病者に対する静脈量確保及び輸血、点滴を行うことにより、血圧低下の進行を穏やかにします。身体を長時間挟まれた人が 救出直後に陥る重篤な病態を予防できる可能性があります。問い合わせ消防本部 53-0041。